このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感。
見たことない大阪。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感。見たことない大阪。パーソナリティの石川よしこです。
そして福澤やす子です。さて石川さん、もう2月ですね。本当に早いですよね。
そうそう、1月犬る、2月逃げる、3月去るなんて慣用句もありますけど、もう1月から3月ってもう本当にあっという間ですよね。
本当にまた年を取りますわ、ね、そしてね、2月には女子にとって、いやもう最近は男子もかな、大イベント、バレンタインでしたよね。そこでちょっと石川さんに聞いてみたいなと思ってます。告白チョコ渡したことありますか？
あとに決まってるでしょ。
告白ですよ、ギリじゃないですよ。
もちろんありますよ。告白チョコでしょ。
そうです、は
い、バレンタインデーだからっていうやつですよね、
うん、そう
告白するってやつ。
そうそう、
あるの？私ね、あるある、うん、一番最初にチョコを本当に本命チョコで、その時、その当時は義理チョコなんてなかったと思う。私おませちゃんなんで、小学校4年生か5年生でした、うん、
小学校4年生5年生、
うん、大好きな
子の。私バレンタインなんか全然興味なかった年です。
へえ、本当に、うん、あのすっごい可愛いチョコレート買いに行って、大好きな男の子の机の中に入れたら、うんうんうん、もう必ずクラスに一人はいるおちょけなやつがそれを見つけて、クラス中のみんなの前で私のラブレターを読み上げられたっていう最悪の、
うわキャーですね。
告白どころかもう爆発されまくって、あいつあいつのこと好きなんやみたいな、そんな、
はい、それってなんて書いてあったの？
なんて書いてあったの？
聞きたいわ。
あ、いや本当にあの何々くんのことが好きですみたいなことを書いたんだと思いますよ。
うわ直球ですね。
そうそう、
すごいすごい、はい、そうなんだ、ね、だ、
はい、おませちゃんでした。
おませちゃんだ。まあでも私はね、チョコを渡して告白するというのはなかったんですよ、うん、告白するのはもう恥ずかしくて恥ずかしくて、でもね、お付き合いした人にはちゃんとプレゼントしてました、
うん、あの、なるほど
ね、手作りじゃなくね、買ったものですけどね
そう、買った方が美味しいのよ
清潔ですしねお世話になっている人とかね、友達とかには、うん、あの渡しするって感じですよ。なんかでも面白いエピソードがなくてごめんなさい。でもその分石川さんがすごい盛り上げてくれました。
ありがとう。もう一つもリアリティ、
もっともっと盛り上げて。
私の誕生日なの。
本当？すごい、明日？
やすこちゃんおめでとうなんですよ。
おめでとう、パチパチパチパチですね。
54歳になりました。
あらおませな少女が、
はい、もうすっかり50のババアでござい
ますいやいや、とんでも
ババアはいけません、おばちゃんでございます。
いやいや、可愛らしいですよ、まだまだ、
うん、ありがとうございます。
それはそれは、おめでとうございますダーリンと誕生日パーティーですね
かな、
はい、かなさて石川さん、まだまだ能登半島では大変な状況が続いていますよね、
う
ん、
そうですよね。少しずつ暖かくなっていくという、もうまだまだニュースを見ていてももう寒さが厳しい、雪の厳しさの、ね、うん、多い地域ですから、ボランティアの方もたくさん入られて活動もされてますけれども、そういった方たちの中でもね、感染症とかがもう蔓延しないように、そういった健康を祈るばかりです。
そうですよね。まあ、あの前回もね、防災についてお話しさせていただきましたけども、まあ、引き続き災害への備えについて発信していきますね。ご自身がまあ視覚に障害をお持ちの石川さんの知見や意見も交えて、JBS なにわ体感らしい情報をお届けしたいと思います。まあ、題して、石川さん、非常用持ち出し袋持ってます？
あのそれコーナー名になったんですね。
どうぞ、
はい、まあ、私たちらしいかな、
親しみのあるね、いいタイトルかなって思います。それでね、石川さん、
はい、
災害用バンダナって知ってます？
知ってます。だから長岡教師の社長さんとかが、うん、視覚障害ではなくて聴覚障害の方たちが、私たちは聞こえませんっていうこととか、うん、あの手話ができる方はとか、なんかそういったことのメッセージが書かれたバンダナを制作されていたり、全国でもいくつかのところでオリジナルのバンダナを作られてるっていうのをニュースで聞いたりしています。
あの災害時のヘルプバンダナは、外見からは支援が必要であることが分かりにくい、まあ、障害者や意思表示の難しい人でも、うん、災害時に身につけることで避難所などで周囲の人に支援や配慮が必要であることを伝えやすくするものなんですね。このバンダナについてね、詳しく説明しますね。視覚や聴覚、視体障害のある方は、まあ、災害時に避難所などにおいて情報が届きにくいために、まあ、支援から取り残されるという現状があるみたいなんですね。これは本当に困ったことですよね。この現状を少しでも改善する方法の一つとして、このバンダナを身につけて、まあ、自らが障害があるということを周りの人に伝えることで、支援が必要であることを理解してもらうことができるんですね。また手話ができる支援者もこのバンダナを身につけることで、聴覚障害のある方が手話通訳者支援者を探す際の目印になって、迅速な支援につなげることができるんですよ。
そうですね。実際にも、あの、東日本の時の震災の時でもね、うん、普段から自分が見えないっていうことを、うん、周りにできるだけ知らせたくないっていうお気持ちの状態でお過ごしになってる方もたくさんいらっしゃって、うん、ましてやその避難所で、私は見えないから情報がわからないっていうことを自らお声に出すってことが難しかった方もたくさんおられるって聞いているんです。だけど、バンダナっていう、あの、形であればね、自分から言うわけじゃないけど、例えば持ち物を見つけたりとか、ガウムに背中に巻いたりして見えやすいような状態にしておくっていう中で、あの、静かにだけど自分の状態を伝えられるっていうのは、とてもそのコミュニケーションが難しかったり、お心持ちが厳しい方にもとてもいいアイデアだなと感じました。
うん、そうですよね。まあ、そのバンダナはね、正方形の形をしてて、サイズは縦横90センチ、色は紫色とピンク色と白色の3色となっているんですね。この四隅に目が見えません、耳が聞こえません、支援が必要です、手話ができます、この4つのメッセージが入っているんですよ。それでね、石川さん、目が見えませんのメッセージが入っている箇所には、はい、あのタグをつけてバンダナの裏表や視覚障害のある方に必要な表示箇所が分かりやすいように配慮されてますよ。
ありがたいですね。そこが見えるように、うん、あの、身につければいいということだから、うん、まさにその情報ですら、その場ではなかなか入手すること難しいことだから、うん、もしかしたらここを見せればいいんだなってことが想像できるっていうのは、とてもいいデザインですね。
そうですね。この使い方なんですが、バンダナについてるこのメッセージがね、見えるように、背中に羽織るなどして使用しますよ。また災害時においては、防寒対策や怪我をした時の止血用の布や包帯、マスク、手ぬぐい、風呂敷などの代用としても活用できます。すごいでしょ。
そうですね。私も防災訓練みたいな町内でもありますし、2月の末にも行ったりするんですけど、確かに三角筋止血とかっていうのは、うん、なんか子供の時にやった記憶はあるけど、どうだっけなんてことあると思うんですよね。
うんうんうん、
なので、私もそこで勉強してきて、あの、うん、バンダナだったらこうできるななんていうのもちょっと家で復習してみたいなと思いました。
ああ、そうなんですね。この、あの、災害時のヘルプバンダナは、地方行政が制作して、無料で配布しているところがあります。今の情報は、大阪府の支援バンダナの情報ですからね、皆様。まあ、一度お住まいになられている町のお役所に問い合わせるか、ホームページで確認してみてください。
なにわ体感。
見たことない大阪。
さてここからは体感リコメンドのコーナーです。視覚に障害を持つ方の視点、見た目ではない実際に利用して感じているいろいろな商品やサービスを紹介おすすめしていきます。見えない人にとっては改めて良さを知っていただく情報であり、同時に見える方にとっても新たな気づきがある障害の有無にかかわらず役立つ情報を提供していこうという体感リコメンドです。
石川が視覚障害者の一人として楽しく役立つ情報をお届けしていきます。
さてさて石川さん、今日はどんなお話かな。得意の食、お店情報、それとも家事、家電製品かな、どれですか。
今日はね、あえて物じゃなくて映画を楽しむ、映画にスポットを当ててみました。福田さんは映画好きで見に行かれたりしますか。
あのね、利用者さんと行きましたね。最近では、12月にあった窓際のトットちゃん、
徹子さんのやつね。
そうそうそう、行きました。皆さんも絶対にこれは見たいっておっしゃったので
行きましたよ。なるほどなるほど、映画館ってね、なんかこう、映画ってこう見るものだから、そんなん楽しいのとか言ってもわからんしなって思わはる人があるんかもしれへんのやけど、実のところも最近は普通に映画館行って映画見るっていうのは、なんか特別なことでもなんでもなくって、私もそうですけど、スマートフォンのアプリ2種類ほどを使いながら映画を見てます。で、映画ってね、そりゃ音だけのシーンもあったりとかしてね、いわゆる副音声とか音声解説っていうものがないと、聞こえてくるものだけではなかなか理解がしにくかったりするので、解説付きの音声字幕放送とか、そういうバリアフリーの配慮がされているもので見たりするわけです。例えば聴覚障害の方だったら字幕のサポートがあったりするわけですよね。で、その解説っていうのは、その人物の動作だけじゃなくって、今起きてる周りのというか背景のその状況の説明なんかも入っています。当然セリフに重ならないように配慮されて作られてはいます。スマートフォンのアプリはね、2種類あって、UD キャストっていうアプリと、それからハロームービーっていうアプリがあって、それぞれ対応している映画の作品が違うので、見たいなーっていう映画があったら、まず私とどちらのアプリも立ち上げてみて、どっちかに解説あるかな、音声ガイドあるかなっていうのをまず調べてから見に行くかどうか決めたりしているわけね。で、もしあったら、それをお家でですね、家のワイヤーがあるところで、その音声ガイドのデータをダウンロードをして、そして映画館に行く。はい、そうするとね、映画館に行くとですね、そのアプリを立ち上げればですね、自動的にですね、映画が始まれば耳に入れているイヤホンから音声解説が流れてくる。でそして私はスマートフォンは画面はスクリーンカーテンといって画面から光が何も漏れないようにしてあるので、手帳型のケースでなくったって、あと周りにそのスマートフォンからの光が漏れることもありませんので、他の方にご迷惑をおかけすることなく映画を鑑賞できます。なのでガイドヘルパーさんと行くこともありますし、映画見える人と一緒に映画館に行って映画を楽しんでいます。
最近は本当にそんなアプリがね、できて便利になりましたけども、一昔前はね、そういうのがなかったようでね、やっぱり楽しむためには親お母さんとかね、一緒に行って本当に周りのことを気にしながら説明してもらってたようですよ。
そうそう、耳元でちっちゃく、
そうそうそう、
何しはったっていうのをね、
そうそう、
カソって言ってもらわないと、それって周りにも気使うしね、
うんうんうん、うん、
やっぱり窮屈で、やっぱり寂しいことだなと思いますね。
そうですよね。また
バリアフリー上映会っていうのは、うん、あの昔はあったの、福田さん知ってます？
ごめんなさい、知らないです。
あ、それはね、うん、まさに今私が言っているような音声解説が会場全体に流れるんです、うん、
あ、
だから、はい、視覚障害の方対象のバリアフリー上映会があります、はい、何月何日のどこそこですと言われて、その日のその時間のその限定された場所に行けば会場全体に流れるから、スマートフォンとかね、そういうこと何も機器を使わなくても、うん、そこにいる人たちみんながその音声解説を聞いて楽しめるっていうような上映会は京都では結構やってたんですよ。あ、ただしね、
そうなんです
ね、これはね、スマートフォン持ってなくても聞けるからいいんだけどね、一緒、うん、に行く人がね、その解説いらん見えてる人にとったらね、あ、もうやたらやかましい上映にな
る。なるほど。
見えてる人は解説邪魔なんですよね、
うんうんうんうん、
だからその人たちにとってはバリアあり上映やったわけですよね。
そうか、それですね、人によって違うんですよね、やっぱりね。
そうそうそう、私たちにとってのバリアフリーは、うんうん、見える人にとってはバリアありありなんですよ、ね、
バリアありあり。
そんな人が立ったとか言ってもらっても、はいはいはい、見たら分かるシーンなんですよ。
そうか、
そうそうそうそう、だから、うんうんうん、
でもね、もう少しその、ユニバーサル上映をしていただける作品が増えたらいいですよね、うんうん、まだまだ少ないみたいなんですね。
そうですね、すべての作品に作っていうのはまだまだ難しいとは思います、うん、やっぱりその映画の制作にあたって、その上映にこの解説が間に合うということの難しさもあるというのは聞いています。
うん、そうですよね。
それから やはりね、費用もかかるということもありますから、うんうんうん、そういったやっぱり物理的なことなのかなと思います、うんうん、でも解説をつけてはる人に直接お話を聞いたことがあるんですけど、
はいは
い、いかに少ない言葉で、うん、たくさん伝えたい情報がある中で優先するものを選んで、うん、それでいてその聞かれた方がの自由に場面を想像したりできるような文言の選び方っていうこと、だからその新しいその文化というか芸術の、私はこの副音声っていうのは領域にあるんだなっていうのを感じましたね。だからそんなこと思うと、あ、この場面でこの言葉を選んで説明してはるなんていうことも、あ、うまいなとかね、なんかそんなことを感じながら実は解説放送を私は楽しんだりもしています。
あー、なるほどね。ガイドの私にとっても本当は、うん、そういう副音声でね聞いてた方が場面場面で、うんうん、私は利用者さんに説明する時のために勉強になるんですよね。本当にうまく説明されてますよね。
本当そう、うん、
だからガイドとしてもそういうね、アプリを使って聞くのも勉強になるかなとは思ってるんですね。
そう、福沢さんと同じようなこと言ってはる人が前にあって、視覚障害の方のデビューで行かれたんやけど、
う
ん、
そうそう、う
ん、視覚障害の方がその音声ガイドで楽しんではって、うん、で自分はその時にガイドを使わずに見たんだけど、うん、次は他の映画自分が見に行く時にも、うん、音声ガイドがあったらその音声ガイド付きで映画を見てみたら、うん、なんか発見がありそうで、なんかそういう映画の新しい楽しみ方ができるんちゃうかなと思って、めちゃくちゃ勉強になりましたって言うてはるガイドさんいはりましたわ。
うわ、嬉しいわ。そうなんですよ、うん、本当にそう思います。テレビでもね、時々副音声ついたね、うん、ドラマとかね、うん、あるんですけども、それを聞いていたら、うん、本当にうまく表現されてるんですよね、うん、一挙一動、
うん、そう、うん、
でその人物の表情とかね、だからこれは本当に勉強になるなってずっと思ってて、 ガイドの皆さんにもぜひ聞いてほしいとは思います、
うんうん、そのガイドさんの検証とかにも面白いかもしれないですね、こういうのね。
そうですよね、なかなかとっさに言葉が出てこない時があるんですよ、うん、その説明をしたいんだけど、うんうん、うまく伝わるように表現するっていうのが、うんうん、なかなかこれは難しくって、うん、そういう時にいろんなね言葉を仕入れていたら、うん、あこんな時はこんな風に表現したら分かりやすいんだなっていうのがあれば、利用者さんにも理解していただきやすいんじゃないかなと思って、もう日々もう勉強です。
ちなみに福澤さんは映画ってどんなジャンルが好きですか？
やっぱりね、恋愛ものも好きだし、サスペンスがやっぱり好きですね。犯人を当てるとかね、
うんうんうん、あこの人ちゃうかなとか思いながら見るのが
意外な人が犯人だったりとかね、もうめちゃくちゃ好きです、ドラマも。
ああなるほどね、推理しながら見ていく
っていうのが好きだね。そうですそうですそうです。
私はね、それドラマとかだったらその、うん、弁護士さん系の、うん、法律系の話も好きなんだけど、うん、映画だったらねやっぱりねラブコメディとか、
う
ん、
あ
それからヒューマンストーリーみたいな、
あもうザ・エンターテインメント、
エンターテインメント、うん、例えば好きな映画何かなってすごい考えたらもういっぱいあるんだけど、
うん、
ニューシネマパラダイス知ってますとか、
スタンド、
あぜひ見て、スタンドマイミー、うん、昔の映画ですよ、
うんうん、
とか障害のある方にスポットが当たってるっていうか、その生まれながらにバリアがある中で生きるっていうものを描いたものの中ではフォレスト・ガンプとか、
うん、
とても好きですね、うん、でまあ見えてた時に見てた映画を、うん、
はい、
なんか今見たらその時その映画のシーンってどれぐらいその音声解説聞きながらやったら思い出せるかななんて思うのは、うん、それこそトップガンとか、
あーはい
ダダダダダダ、
はいはい、
プリティーウーマンとか
あれね、わかりますわかります、
とかね、それこそちょっともうラブストーリーゴーストとか、うん、こういうのあのシーンポロッと涙が出るあのシーンとかさ、リアルに思い出せるんかなとかね、うん、なんかそういう答え合わせみたいなことを試してみたい、うんうん、自分の記憶の引き出しから映像がポンと出てくるんかなとか、うんうんうん、なんかそんなことを思ったりもするし、うん、やっぱり映画館に行ってみたっていう経験とか、うんうん、映画館にわざわざ行くっていうのって記憶に残りません？
記憶に残りますよね、やっぱりね。
あの映画はあの人と見たとかいうやつですよね。
そうですよね。
そうですね。
うん、そうそうそう。
だから、それっていうのも、なんか、例えばちっちゃいことなんだけど、その、うん、あの映画をこの人と見て、その後に、あそこのレストランに行って、こんな話をしたなとか、そうそう、なんか、そういうことも、うん、その映画に付随する、うん、なんかすごい大事な出来事。
うん、
かなと思ったりもするし、
うんうん、
なんかそんなことを考えているとね、なんか見えないとか見えにくくなった当初は、うん、なんか楽しみが減っていく、
うん、
こ
う
みんなと同じようにその楽しめないっていうことが、うん、やっぱり寂しさでしかなかったけれども、その部分を通り抜けてしまったというか、時間は流れてしまった今となっては、スクリーンの画面に全然私のその視神経を響かしてくれるものは何もないんだけれども、
うん、
例えばその解説があってかつて見たものを、うん、でそれを記憶の引き出しがどんな風に私に映像を心に浮かびさせてくれるだろうかとか、うん、このシーンってこうやんなとか、このシーンってあの人こんな帽子かぶってたよなみたいなことを、
うん、
例えば言ったりして、例えば音がちゃうでとか、全然ちゃうでとか、いや俳優さんの名前すら違ってるでとか、あ、うん、そうなのか、私の中の記憶は一体どうなってんやとか、まあ、そんなこと思うことも、
うん、
やっぱり見えてたら答え合わせが簡単だけど、うん、見えてへんから自分の中で落ちていく、
うん、
そのなんかミラクルみたいなのも面白いなと思うし、もう一つはね、見えへんなってから見た映画、まあ、見たんちゃうな、聞いたんやな、うん、その聞いた映画なんかは見てないんだけど、今のシーンってもしかしてカメラのアングルこういう風にものすごい引きで左からガーってパーンして撮ってたんとかね、
すごい、
なんかそういうことを流れてくるその音、効果音とかそういうもんから想像して、
うん、
そうなんちゃうかなって って思って聞いたりすると、うん、それがビンゴをやったりするとめっちゃ見えてる私って思うんですよ。
本当、うんうんうん、
だからこれは原作とその、うん、総合芸術であるその映画とはまた別のものなのか、そうではなくて小説原作に忠実に作られているものなのかとか、
うーん
な話をしたりとか夫としたりするんですよね。でよう考えたら見えてる時から映画ってその総合芸術って今言いましたけど、筋だけがあるわけでもセリフだけがあるわけでも役者の演技だけがあるわけでもなくって、その音であったりそのカメラアングルであったりとか、うん、そういったものも全部含めて、
うん、
その見る人に受け取ってくださいっていうアートだと思うんですよね、
うん、
それは見えへんなってしまったけれども、やっぱりそこも含めて映画を楽しみたいっていう気持ちは私は今も持ってるんです。だから、うん、映画を見終わった後にああやなこうやなって喋ってる、それは全然昔と変わってない、うん、だから
なるほど、
うん、でまた夫も私はそういうことを気にして見てるやろうなって思ってるから、うん、それに関しては丁寧に答えてくれたりするかなって思いますね。
石川さんはね多分もう頭で見てるんですよね、うん、いろんな想像力働かせてね、うんうん、だから本当に皆さんそういう風にして見れるようになったらいいですよね。確かにねハロームービーを使うようになって、
うん、
その映画の見方が変わってきたっていう方が多いんですよ、
うんうん、
利用者さんでね、
うんうん、
より面白くなってきた、今までと全然違う、うんうん、ハロームービーの副音声があるのとないのとでは言ったことに対して自分が想像する、うん、頭の中で例えば表情はね、うんうん、副音声で伝えた場合その表情を想像する、そしたらますます活性化するみたいなんですね、
うんうん
うんうん、だから本当にたくさんの映画をこれからも楽しんでいただける、うん、そんな感じはしましたね。
というわけでこれからも皆さん映画ガンガン楽しんでいきましょう。見える見えない関係なく楽しめるのが映画ですよ。そのシーンどうだったなんてこと皆さんでおしゃべりするのもきっと楽しいです。
なにわ体感
見たことない大阪。
さてそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。この番組ではリスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしております。石川さんへの質問、メッセージ、ご自分のこと、生活の工夫などをお気軽にお送りください。番組でご紹介させていただいた方には石川さんが編集しておられる書籍見えない地球の暮らし方2と紙幣を区別できる便利な封筒をお送りしますので、ご住所もお忘れなく。なおお知らせくださったお名前や住所はプレゼントをお送りするためだけに使わせていただくもので、それ以外の目的では使用しませんのでご安心ください。送り先のメールアドレスは英語でラジオ続いてjbs.or.jp、スペルはすべてアルファベットの小文字で radio@jbs.or.jp です。体感リコメンドへの投稿もお待ちしております。
毎週土曜日に更新されていきます。もし番組を聞き逃されても JBS のサイトにはアーカイブがあります。ホームページはリニューアルされてとても使いやすくなっていますので、ぜひ JBS のホームページ覗いてみてくださいね。
過去の放送はウェブサイトのトップページにある過去の放送を聞くというタブをクリックしていただくと、なにわ体感見たことない大阪、それ以外の番組も合わせて一覧のリストが出てきますので、ご希望の放送のところをクリックしていただくとすぐにお聞きいただけます。どうぞご利用ください。それではなにわ体感見たことない大阪、次回もどうぞお楽しみに。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感 見たことない大阪、お相手は石川よしこと
福沢康子でした。引き続き JBS 日本福祉放送をお楽しみください。